はい、この前、卵が入ってるハンバーガーを食べたら、殻が入ってた、マークです。
春の G1 シーズンがようやく開幕するので、頑張ろうと思っている駿河です、高松の宮記念の本命馬はルガルです
いや、早めに言ってきましたよ、今日
はい、
ルガルですか？
ルガル、はい、ルガルです。このエピソードが配信される頃にはもう結果が分かってる
確かに。あ、これか。
はい。
若い。まだ4歳。
そうですね。ピチピチで。
ああ。
で、多分この調子だと一番人気になりそうで嫌だなと。
ああ、本当だ。人気っぽいですね。
そうなんですよね。なんか月曜日だと、ネット競馬っていうサイトでは、想定オッズが 10倍ぐらいあったんですけど。
はいはい。
なんか、今じゃ、何倍なんだろう。想定オッズが 5.7 倍までなっちゃってるんで、ちょっとオッズ的な旨味がなくなってます。
なるほど。
はい。
ナムラクレアはどうなんですか？
ナムラクレアは、ちょっと調教の動きがいまいちだったので、そうですね。ちょっとここでは、去年の2着馬なんですけど、ちょっと評価を落としたいなと思います。
なるほど。難しいな。
はい。そうですね。
東進マカオ
東進マカオは、去年大敗してるんですけど、
そうなんですか。
去年はなんかすごい雨が降って馬場が重くなったんですよね、
はいはいはい。
で、今週末も、中京競馬場は雨予報なので、これもちょっと割引です。
なるほど。
はい。
じゃあ正規法でルガルみたいな。
いや、あ、そうですね。なんか、他の馬がいまいち調子上がってないので、なんか、
うん。
うん。月曜日よりもなんか人気してきてるなっていう感じですね。
なるほどね。
はい。
じゃあ実力的には、やっぱりナムラクレアが一番なんです。
そうですね。
パフォーマンスを出せば。
そうですね。1200メートルだと3着以下になったことないんじゃないかな。
強。
圧倒的な安定感があります。
何でも知ってますね。
何でも知ってます。
でも当たらないですよね。
そうですね。
最近どうなんです
か？最近ひどくて、全部裏目に行ってますね。
あ、そうなんです。
びっくり。まあ、こういう時もあるよと。
はいはい。
言い聞かせて。今、苦難の時だと。
なるほど。いや
でもね、このレースは割と自信があるんで。
あ、そうなんですね。
はい。スタートさえルガルが決めてくれれば、勝てると。ちょっとスタートが課題のある馬なんで。
はいはいはい。そこ、逆に言うとそこさえうまくいけば、いい感じ。
いい感じでしょう。もう雨が降っても苦にしないし。
はいはいはい。
左回りも苦にしないし。この馬が一番勝つ確率は高いと。
なるほど。
はい。
皆さん、要チェック。配信される頃には、結果は出てますが。
ただ、去年のこのレースはめちゃくちゃ荒れたんですよね。
あ、そうなんすか？
はい。で、インスタント・ジョンソンのジャイっていう人が、
はいはいはい。
当てたんですよね。配信で予想を発表してるの。
あ、なんか揉めてた人。
あ、そうそうそう。国税と揉めてる人なんだけど、
う
ん、3連単668,280円を。
すごい。
見事的中させてるので、まあ、結構、1200m、荒れやすいので。
短いからってことですか？
そうですね。短くて、ちょっと前が詰まって差し馬がさせないとか、
はいはい、
あとは結構実力が白昼してるので、人気の馬が簡単に飛ぶんですよね。
はいはいはい。
だから荒れやすいです。なので予想が難しいんですが、私はルガルデ。
もう揺るがないですね。
なんか他のはどれもこれもなんか明らかにちょっと
パフォーマンスが良くない。
どうなんだろうなっていうところがあるので、
うん
うん、まあ2着までには来るでしょう。
そんな感じなんですね。
と思いますよ。
はいはいはい。
まあスタート失敗したらもうその時点で終了。
本当に開始何秒かで分かっちゃうん
です。そうですね。
楽しそう。
はい。こう来た。
はい。
え、マークさんは何？そういうクレーマーというか。
うん。
なんだこれはと。
クレーマー。
俺の卵に何入れとんじゃい。
いや、ありません？たまになんかガリってなるやつ。
ああ、
ハンバーガー。
ハンバーガーはないけど、まあ料理、なんかそうですね、普通の外食しててガリっていうのはありますね。
ありますよね。
うん。
基本なんか食べ物って柔らかいじゃないですか。
そうですね。
そこに急にあのガリが来ると、
うん、
めっちゃ嫌なんですよね。
わかります。
わかります。
うん。
あれじゃがテンション下がるんだよな。
そうですね。で、ガリってなって、卵の殻かよって思ったら、自分の歯の詰め物だったっていう。
あ、まあ、それ言うのもありますよね。
うん。
うん、
そうですね。月見バーガーの季節ですね。まず、
なんかな、今ありません？
わかんない、あんまり
食べないのか。
そうですね、
健康的ですね。
いや、一時期モスにハマってたんですけど、
はいはいはい、
最近はサボってます。
いや、モス何食べます？
モスチーズ。
ああ、
と
やっぱり、
あと、その時の期間限定のやつ。
アセットにはしないですね。
そうですね。ハンバーガーを2つ頼んでテイクアウトして、家で食べます。
ストイックのマニアっすね。
あんまり、ポテトはやっぱりマックとかの方がうまい気がするので。
あの、太いやつ食べますね。
そうですね。まあ、うん。どちらかというと、あの、細い方が。
はいはい。ちょっとカリカリの方が。
そうそう。だから、居酒屋でも、あの、ポテトを頼むんですけど、
はいはい、はい。
やっぱ確認しますもんね。形状を。
そこまで？
え、もちろん。
あの、
うん。
あ、そうなんだ。
なんか、波打ってるやつとか、皮付きとか、あるじゃないですか。
ああ、ありますね。
はい。だから、非常にそこは、重要になってくるので、
もうどっちかっていうと皮付きとかその波立ってる方が高級そうですけどね。
うん、あ、そうですね。
うん。
うん、確かに店主のこだわりがちょっとそういう方面に作用しちゃうとちょっとあれ。
うん。
うん。
ハンバーガーで思い出したんですけど、この、この前、うん、あのうまみバーガー。
なんすかそれ。
って知ってます？
いや、知らないです。何ですか？
うまみバーガーってやつがあるんですけど。
味の素がたくさん入ってるみたいな。
まあ、うまみの素ではありますけど。
違うんだ。
うん、
ああ、そういうブランド？ロサンゼルスで大人気だと。
そうそうそう、
へ。
なぜか日本にも上陸してきて。
あ、本当だ。
で、食べたんですけど。
はい。
ちょっとまあ、イベントだったんで、
うん、
あの、家族4人と、
うん、
あの、まあ、ビールを、
2
杯ぐらい ?1 人。あ、1人1杯ぐらい。
うん、
で、1万円でしたね。
え？本当に？あ、そう。
会計が。
へぇ。何？インバウンド？
どうなんすかね。
そうなんだ。え、ホームページ見てもさ、これ値段が載ってないんだけど。
ね、メニューかな。
なんかね、写真だけあるけど、
確かに、値段乗ってない。
値段乗ってない。恐ろしい。時価。
時価ではないと思うんですけど。確かに値段乗ってないですね。
ねえ。新しい、うん。ねえ、あの、こういう、マクドナルドとかは、カロリーとかまでわざわざ乗せてるし、うん、なんか、
確かに。
ね、特定原材料とか。そういう表記もないし。
確かに。うまみソース。
怪しい。怪しいな。
高かったっす。
さすが。ビップっすね。
いや、普段は分からないですけど、ちょっとイベントごとだったんで。
うまかった。美味しい。
あ、まあ、なんか、やっぱ、うまかったですね。
うん、
なんか、
うーん、
なんていうんですかね。真ん中の肉が、肉肉しいやつ、バーガーあるじゃないですか。佐世保バーガーとか。
あ、肉が複数、パティが複数入っててって感じですか。
うん。なんか、もう、ハンバーグみたいな、肉。
はいはいはい。マックみたいなペラペラじゃないと。
そうそうそう。
ちょっとマックをディスってしまった。食べやすい。マックはね、食べやすく多分薄くしてるからね。
うん。急にひよって。
いや、なんか、やる気ない FM の方々がマック好きが多いから。
ああ、そっか。うん。まあ、美味しかったです。
うん。なるほど。ちなみに、あの、西海岸つながりというか、あんまつながってないですけど、
はい。
最近、福岡に、ブルーボトルコーヒーができて、
はい、ついに。
はい。大行列ですよ。東京だと誰も並んでないけど。
いや、そんなことないじゃないですか。
そんなことないですか。
うん、
朝とか、めちゃくちゃ、店の外まで、行列ができてて、
ああ、
こんなの。
そういう感じですか。
しかも平日でですよ。
やばいっすね。
やばい。ちょっと、なんか、ちらっと店の中覗いたら、なんか見回りしてる店員に、なんか注意されるし。
飲まないなら帰ってくださいみたいな。
あの、なんか、お席確保されてますかみたいな感じで、声かけです。してないですって言ったら、あちらからお並びくださいみたいな、こう、やんわりとです。誘導されるっていう。
ああ。
洗練されたあしらいでしたね。
なんであのコーヒー屋の感じって、
うん、
やっぱおっさんに優しくないですよね。いや、なんかもう意識高いっていう
か。ああ、そうですね。確かに。そういう意味ではドトールとかの方が、おっさんには優しいっすよね。
ドトールとかベローチェの方が。
うん。確かに。
最近だからスタバも行きづらいっすよね。
ああ、スタバね。
なんか店員もなんか若くないですか？
ああ、そうですね。うん。やっぱスタバで働きたい人 っていうのがちゃんと世の大学生とかいるんでしょうね、
うん、俺スタバで働いてんだみたいな。
そうそうそう若干眩しく感じます
もん。まあ確かに、ね、やっかみかもね。
そうそうそう。
だから、
うん、うん。まあスタバ行かないですけどね。スタバ行って何頼みます？
俺ね、もう最近ね、もうチャイティーらしい。
ああ、わかる。
全くスタバ関係ないやつ飲んでますね。
そうなんだな。
うん。
なんか普通のコーヒーを頼むには、あんまり値段の割にそんなにだし、
うん、
じゃあなんかフラペチーノ
は
ちょっとカロリーが高すぎるし、
はいはいはい、確かに重たいですもんね。
そう。ってなるとやっぱそういうほうじ茶ラテとか、
うん、
なんかそういうなんか優しくて無難なとこに行っちゃいますよね。
確かに。みんな何飲んでるだろう。
何飲んでる。
スターバックスラテだっけ。
ああ。
あれ飲んでるの。
確かに。
スタバもね、結構高くなってるからな。
うん、高いっすよね。
まあスタバって、まあ、逆輸入っていうか、なんていうんですか。ドトールがなかったらスタバがなかったみたいな感じですもんね。
あ、やっぱ、スタバもそういう系なんですか？
違いました
ね。逆輸入的な。
なんか、日本に来て、ドトールで飲んだコーヒーがうますぎたからスタバ作ったんじゃなかったです
。ドトールのコーヒーが美味しい。
いや、ドトール、まあ、うまいですよね。
ドトール、アメリカンコーヒー。
違ったっけな。そういえば、うん、やっぱブルーボトルってあれなんかネスレグループなんですね。
え、そうなんだ。
ネスレのグループ企業の一つって書いてある。
超世界的企業じゃん。
ベンチャー感あるけど全然ベンチャーじゃなかった。
あ、そうなの。買収されたのかな。
あ、そうなんですかね。
うん、
まあ1号店できた時行きましたけどね、
うん、おー、清澄白河に、
うん、
うん、実は私も行きましたね。
あ、やっぱ行きました
なら
清澄白河って結構ああいうコーヒーのお店がいっぱいあるんですよ。知らなかった。
あー、やっぱあれじゃないですかね。その、ブルーボトルコーヒーができてから加速したっていう面もあるんじゃないですかね。
あ、そうなんですかね。うん、なんか、いろんなコーヒー屋さんがいっぱいあって。
うん。そうですね。なんか豆売ってるお店とか、
うん。
ありましたし、うん。なんかこう、ちょっとおしゃれな街を演出してますよね。
そうですよね。
うん、
いや、ついに福岡にもブルーボトルが進出ですか。
はい。
おしゃれですね。
うん、うん。でも遅いよな。なんかね、
うん、
去年、油そばだっけ？
うん。
東京油そばみたいな。
はいはいはい。ありますね。
あれがまた福岡にできたんですよ。
うん。
それもまた並ぶっていう。
だいぶ周回を。
そうそうそう。そうなんですよね。これが、こう、地方都市か、みたいな、こう。
うん。
誰も、それこそ誰も並んでないですよね、もう油そば。
うん。油そば確かに並んでないです。
ねえ。
うん、か並んでるとこなんてあるんですか？
あるんですよ。
うん、じゃあ逆に言うと東京で流行ってるのを持ってけば、
うん、あ、もう、
じゃあタピオカとか今持ってけば
これはだいぶバカにしてますね。
ダメか。
うん。
なるほどね。
あとはですね。
はい。
お菓子、スイーツで。
ああ、はいはい。
オードリーっていうですね。お店。
知らないな。
東京とかにあるんですけど。まあ、それも人気。まあ、東京でも人気で、福岡初出店って言ったらみんな並ぶっていう。
じゃ結構好きなんですね、そういうのが。東京で流行ったよ。
いやーもうそうですよ。みんな、全国放送って、大体こう、東京のお店を紹介するじゃないですか。
ブランチとかでね。
そうそうそう。アドマチック天国でもいいけど。そういうのを地方民は見て、いいなってこう、うん、憧れを抱いて、悶々と過ごすんですよ。
あ、そうなんだ。
で、東京のあのお店が進出って言ったら、こう、ありがたく並ぶと。
うん。なるほどね。なんか今流行ってんのあんのかな、日本で。日本で、東京で。
もう何流行ってんすか。
何流行ってんすかね。
うん。
いや、全くわかんねえな。食べ物ね。最近チェーンしか食べてないからな。
ああ。びっくりドンキーとか。
びっくりドンキー高くないですか？ハンバーグ。
最近あまり行かないんで分かんないですけど。でもどこも高いっすよね、外食。
まあ確かに、それはそうだ。
ランチ1000円オーバー、割と当たり前になってきてません？
うん。全然食べれないっす
ね。ね。
500円じゃ。
500円じゃちょっとだいぶ、半分でいいからください、みたいな。
はあ。いや、確かに、そんな感じです。
あ、そう、ゼロ金利解除ですよ。
あ、確かに。
そうそう。
そうですよ。
うん、
ついに、当たりましたね。的中しました。
いや、的中っていうかね、もう漏れまくってて、わざと漏らしてるんだと思うんだけど、
ああ。
あんなに漏らすんだっていうぐらい。
そうなんですね。
そう。まあ、ただ、その、事前にたくさんリークされたおかげで、いざ、ゼロ金利解除しますって言っても、うん、株価とか、為替には影響が、マイナスの影響が出なかったっていう。
あ、そうなんですか。
そう。だから、上田。
してやったりじゃん。
そうそう。上田総裁はなかなか、やっぱ、できる人なんじゃないかなと。
あはは。丁寧。やり方丁寧。
そうそうそう。逆にこう、金利上がったら普通は円高になるはずなのに、逆に円安になっちゃって、うん、財務大臣がちょっと牽制する発言をするぐらいだったんで、なんか、あまりにも無風というか、なんか逆の動きになっちゃってる。
うん、じゃあまだ足りないってこと？
うん。そうですね。まあ、将来的にあんま利上げするかわからないとか、
うん、
アメリカがまだ利下げするの延期するんじゃないかとか、そういうのでもあるらしいですけど。
あ、じゃあ世界情勢を見てってやつ？
そうですね。
うん、
ただ、日本銀行が、はい、その肯定部合、その利上げすると、
うん、
世界的な不況が来るっていうジンクスがあるんですよね。
うん、マジか。
はあ、なんかリーマンショック前とか IT バブルとか、
はい、
そういうなんかバブルが不況になるときはその直前に日本銀行が利上げしてると。
タイミング悪すぎるってことですか？
何なんだろうね。どっかに、どっかな。 誰かが X でポストしてたと思うんだけどな。ああ、これだ。なんか今貼ったんですけど、
はい。
なんか現代金融の歴史において世界的不況がいつ始まるかを予測する上で日本銀行の利上げ開始ほど優れた指標はないと
断言してます。
断言してますね。で、まあ、一番左の90年頃のやつが
やばいな、
まあ、バブルで、で2001年ぐらいのやつが IT バブルで、で2008年がリーマンショック。
はいはい、はい、
このピョコンってちょっと上げると不況が来るっていう。
でもバブルの時はピョコンどころじゃないですけど。
そうなんですよね。まあ、この頃はまだね、定期預金で何パーってあった時代だったから、こんな時代もあったんすねって感じですね。
確かに、
バブル不況はその景気が悪くなってるのに、日本銀行がその金利を上げて引き締めしたから不況を招いたとも言われてるんで。
はいはい、
まあ、だからまあバブルのやつはまあ直接日銀が悪いみたいな感じだけど、 IT バブルとリーマンショックは日本銀行関係ないもんね。
外部要因。
そうそうそう、そこがまたなんかいい味出してるというか。
運が悪いな。
うん、
94年以降、ほぼ、てか 1% を切ってないのか。
そうですよ。だから、もう全然そのインフレが当たり前な生活っていうのが、僕わかんないですよね。どうなるんだろうと。
確かに。
本当。
思春期を。
いや、うん。物価が上がらないのが当たり前です。もう生きてきたから、
100均世代です。
いや、ほんとほんと。ハンバーガー80円とか65円とか。だから、なんか、この先対応できるのかな？アジャストできない気がする。
インフレに。
うん。うん。それこそランチ500円を探し、さまよって、なんか、のたれ死ぬみたいな。
昔は良かったって。
そうそうそう。だって、うん、今はその、街のパン屋さんでパン買うと300円ぐらいするますもんね。
あ、そんなそうですか。
うん。
いや、パン屋さんあんま行かないからな。
ああ。
まあ、原価も上がってるしってとこか。
はい。
どうなる？日本。
何それ。
なんか締めたかった。ああ言ってみました。
なるほど。ああ、はい、
じゃあ何の話しましょうか。
だいぶ話
し
ましたね。こっから本題、うん、なんかないですか。
はい。ということで、メザスタの話をしようとさっき決めてたんですけど、
メザスタって何ですか。目覚ましテレビみたいな。
ああ、やっぱしそうですよね。俺もなんか最近知ったんですけど、
はい、
ポケモンメザスタ。
へ
ぇー。ってやつがあってですね。
うん、
まあ、ポケモンのゲームセンターに置いてある筐体のことなんですけど。
へぇ
ー。うん。
どうやって遊ぶん
です
か？
で、なんか、ですね。まあ、100円入れるとできて、
うん、
で、ポケモンと戦うんですよ。
うん。
で、なんか、その、NFC かなんかわかんないですけど、その、
うん、
それが埋め込まれた、なんていうんですかね、
うん、
ボードっていうか、なんだろう、面コマみたいなやつを、筐体にセットすると、
うん、
手持ちのポケモンで戦えるんですよ。
うん、
で、戦っていくと、捕まえるチャンスがあって、
うん、
で、その捕まえると、そのポケモンが 出てくる。筐体から。
その丸いメダルみたいな。
そうそうですね。
へぇ、
うん。
へぇ、え、すごいね。
で、うん、ずっとやってると、なんかそのメダスタを、だからまあポケモン、レアポケモンみたいなのも出てきたりたまにするんで。
あ、そう。
うん。
へぇ、え、だってさ、
うん。
その、物理的なそのなんかが出てくるわけですよ。
はい。そうです。
だから筐体にそれが入ってないと、
そうなんです。
ね、レアポケモンだって言って、倒しても出てこないじゃないですか。
うん。
うん。その辺、どうやってバランス取ってるんですかね。
いや、それすごいんですよね。
うん。
で、一回なんか、店員さんを呼んでね、みたいな風になって、
ほうほう。
え、なんだろうと思ったら、うん、そのやっぱメダルが切れてて、
うん。
で、メダルをなんか、入れる作業を見てたんですけど、
うん、
もう段ボールにパンパンに入ったメダルをガシャコンとセットしてるんですよ。
へー、うん、大量にあるの、
うん、
うんうんうん、
何個くらい、1000枚ぐらいやってたのかな。
そんなに、そんなでかい筐体。いや、
本当すごい。いや、なんかね、もう隙間という隙間にそのメダルをガシャコンみたいな。
なるほど。これでもかと。
うん、なんか、パチンコとかスロットとかわかります？
ああ、わかんないっす。
わかんないか。うん、なんか、それもなんか、筐体の中にメダルとか入れるんですけど、
う
ん、あんな感じだったんですよ。
じゃあ、その技術が応用されてるんですね。
なのか、ちょっとわかんなくて、わかんないですけど。うん、で、これがすごいのは、集金システムなんですよ。
え、どういうこと？
で、一回まずゲームをやるのに100円必要なんですよ。
はいはいはい。まあそうです。
で、5回ポケモンと戦うんですよ。
うん。
で、ポケモンを取るためには100円必要なんですよ。
うん。ポケモンを取るっていうのは、その、メダルみたいなのを。
そうですね。うん、
あ、取る、あ、
一回。
なるほど、なるほど、なるほど。その、取る権利を得るみたいなので100円ってこと？
そうです。
はいはいはいはい。
で、一回戦って、うん、ポケモンボール投げますか？
はいはい。
投げる場合100円入れてください。
おー。
で、それ5回あるんで、
うん。
まあ、一回600円かかるんですよ。
もう、その5匹全部捕まえようとしたらね。
あ、そう、そうですね。確かに。だから子供って、
うん。
まあ確かに。いやー、やめさせればいいのか。やりたがるじゃないですか、5回全部。
コイキングとかだったらやめとけよとか言うに。
いや、そうなんですよ。で、なんか3匹のうち、どれが取れるか分かんないみたいな状態になる。
なるほどね。
で、
う
ん、その、取れても、捕まっても、君の持ってないのはこれだねって言って、交換してくれたりするイベントが発生するんですよ。
おー、まあ、それは良心的ですね。
うん。
なるほどね。社交心を煽ってくるわけですね。
いや、そうなんですよ。
ああ。じゃあ、1プレイ100円じゃ収まんないと。
そうそうそう。
ああ。へえ。
で、だいたい、子供がもうすでにも並んでるんですよ。メザスタやりに行くと。
うん
うんうん、で、なんかメザスタケースみたいなのに、もう山積みのように何十枚も持ったし、子供たちがいて、
うん、
それを見守る大人がいて、
うんうんうん、
メザスタの周りには人だかりが常に起きているんです。
なるほどな。でたまに大きなお友達も参戦したりとか、
そこはねまだ見たことないですね。うん、いるのかもしれないですけど、俺が行く時間帯にはいないですね。
なるほど。その頃はちょっと息を潜めているのかな。
平日の夜とかはわかんないですけど。
確かに午後8時以降に出没するのかもしれないです
ね。にいるのかもしれないですけど、ちょっと、
うん。
うん、で、これなんかメモリータグっていうのがあって、
はい、
その、 自分のなんかセーブみたいなのができるんですよ、ね、QR コードです。
その一個一個のやつに、
なんかメモリ、自分のセーブカードみたいなのってて、
はいはいはい、
1回やるたびにメモリに書き込むみたいな、
うんうん、
そういうのもできたり、
うん、
でなんか最近のポケモンってクリスタルっつって、
うん、
なんか進化みたいなのしてクリスタルになるんですよ。
なんと
なんて言ってるか分かんないと思うんですけど、まあ、そういうシステムがあって
スーパー
サイヤ人みたいな、それをやるには、あ、そうですね、そんな感じ、
はい、
でその進化をさせるためには、うん、なんかそれ専用のおもちゃがないとできないみたいな、
うん、
なんかそう、他のおもちゃ持ってたりして、
うん、
でうちもな、まあ、だいたい2回ぐらいやるんですよ、
はい、
2週、
はい、
だから1200円ぐらい使ってダブったポケモンカードを持って、
うん、
うん、溜まってるっていう。
そのダブったやつを1個10円で買い取りますサービスをそこですれば、
まあ確かに、でさらに売ればいいのか。
うん、
だメルカリにいっぱいあるんじゃないかな、そういうの。
ああ、ありそう。確かにな。10枚パックとか。
そうそうそうそう。
へえ、すごいな。なんか
進化してるなと思いました。
はい。
でなんか2個セット、筐体が2個セットなんですよ、
うん、
でたまになんかその隣同士で一緒に戦うみたいなイベントも発生したりして、なんかねよくできてるんですよね、でですね、あのこれがですね、もうそろそろ終わりそうだと。
ほう、終わる
目指した、まあ、ゴージャススター第4弾ってやつなんですけど、
はいはいはい、
これがなんかね、
うん、
進化するらしくて、
なるほど、
今年。そうすると何が起きるかっていうと、はい、
うん、
今まで持ってたメダルが全部使えなくなる。
マジでえげつないなそれはそれはそこまでするか
噂によると、どうやら新しいのはなんかカードタイプみたいなんじゃないかって。
なんと。省エネ、省スペース。最初からじゃあカード飛んでよって思いますけど
ね。そうなんですけどね。
ああ、じゃあもう筐体ごとも新しくなるってことなのかな。
ってことじゃないですかね、多分。
じゃあこれを機に卒業する人
も。うん、まあだから、多分ちっちゃい子が大きくなって、サイクルで、やめ時みたいな感じになるんでしょうね。あ、
でしょうね。なるほど。
あ、ゲーセンってもうなんか、誰もいないですよね。もう私がだから子供の頃、
はいはい、
格ゲーとか、メインなゲームはいっぱいあったんですけど、
うん、
もうそんなのはほぼ存在しなくて。まあ、音ゲーとか麻雀とかはあるんですけど、
う
ん、
そうっすね。
あと、UFO キャッチャーあるんですか、
うん、いわゆるなんか、ね、昔、格闘系のやつとか、
うん。うん、
あるのかな、全然わかんないけど。
いや、全然ないっすよ、うん。シューティングゲームすらないっすよ。
あ、シューティングとかもうね、もう、
うん、
なんだ。ほとんど、ジャンルとして廃れてますしね。
確かにね、今の若い子やってない、
うん、
なさそうだ。グラディウスとかやってないだろ。
やってないっしょね。
だからね、こういうところでお金を儲けてんだなっていうの。
なるほどね。
目指すとは本当大盛況でした
から。
はい。
はい、
目指した話でした。
いや、興味深かったです。
ありがとうございます。 ゲーセンとか行かないですもんね。
ゲーセンはね、そうだな。UFO キャッチャー。
UFO キャッチャーやります。
UFO キャッチャーやったのが、もう1年以上前ですもんね。
ああ、子供の頃は行きました？
子供の頃はよくゲーセンは行って、なんか小学生の頃は行っちゃいけないっていう風なルールで。
確かに。そうです
ね。それでまあ行って怒られるっていうのをやるぐらい行ってましたね。
あ、そう。何やってたんですか？
その頃はやっぱスト2が流行ってて。
はいはいはい。
で、スト2の後、鉄拳とかバーチャファイターとか。
ああ。
頃です
ね、3D。
そうそうそうそう。
はいはい。
はい。で、そしたらいつの間にか、プリントクラブが誕生して
。確かに。確かに。うん、
で、あるなと思って見てて。
取りはしないですか？
取りはしないです。女子がやるものだったんで、あ
とは。でも、取らなかったですか昔。
昔学生の時だから、まあ、最初出てきたのが、まあ、記憶して、うん、まあ、小学生ぐらいだったんですよね。
ああ、うん、確かに。
で、まあ、女子はそういう、なんか手帳とかに、貼ったりとか集めたりしてて。うん、
シール帳とかに貼ってました、
ね。あ、そうそうそうそう。
プリクラ手帳。
そうそうそうそうそう。異常に持ってたよね。なんだそれはっていうぐらい、すごい量、
うん、
もう手帳がもう、かなり、
ね、パンパンね、ほぼシールみたいな。確かに、うん。
で、高校生ぐらいからもう全く行かなくなって。
あ、そうなんですね。
うん、そうっすね。もう本当、行っても、だから行っても何やればいいか分かんないみたいな。
ああ。
何やる？
確かにね。うん。
じゃあ、マリオカートみたいなやつがあるから、あれやってみるみたいな。
確かに。
感じですね。
なるほどな。
あと、中学の頃は、メダルゲームがあって。うん、
ああ、ありますね、
はい。で、協定のメダルゲームがあったんですよ。
その頃から、いや、
ギャンブル。で、まあ、その、何人か、10人ぐらい、まあ、10個ぐらい席があって、で、
はいはい、
そのレースにみんなメダルを入れて投票するわけですよ。
うん。はい。
で、そうすると、なんかね、社会的にというか人間的にダメな、大人が、事前に6号艇を買えと、みんな。言って、
子供に
も 6でみんな買おうぜ、みたいな感じで買って、で、スタート切った瞬間に、もうその動きで6が来るか来ないか分かるんですよ。
あ、そうなんです、うん、
なんか磁石みたいなの動いてるから、その動きで分かるんですよ。もう物理で。はいはい、物理的にこう、あるわけですよ。ソフトじゃなくて。
はいはい。
だから、あ、来ねえって思ったら、それを止めちゃうんですよね。そしたら、ビーってこう、競争中止になって、で、ゲーセンの店員さん呼んで、止まったんだけど、
はい、
みたいな感じで、直させるっていう、なんか、ろくでもないことを、やってましたね。
お前が止めたいわけ。
そうそうそう。ひどい。
競馬バージョンも
ありましたね。
競馬バージョンは やってなかった。
競馬バージョン
なんかの
もう
棒につながれた馬が走るやつ、はい
はいはい。もうやってましたね。ただ、なんか、競艇の方が新しかったんですよ。
うん、ああ。
マシン的に。
はいはい。
だからなんか、協定を、なんかみんなでやるようにやって。うん、そうっすね。協定をやってました。
その頃から。
そうっすね。
あったんすね、うん。
でも今メダルゲーム行くとなんかね、競馬のやつあるけど、うん、なんかすごいなんかリラックスできる、なんかリクライニングシートみたいなさ。
そうそうそう、なんか漫画喫茶みたいな。
そうそうそうそう、
リクライニングシートで、うん、なんかモニターポチポチみたいな、
ね、うん、
あれやったことないけど、
うん、なんか
面白そう。
馬を自分で馬を購入して育てたりとかできるんです
よ。ああ、そんなダビスタみたいなハウス、うん、
まあ、ただほとんど試しに1回ぐらいやったけど、なんか、
うんう
ん、あんまり、まあ、他にやることがあるのであまりは
ま
らず。
まあ時間潰しですかね。そうそうそう、究極の、
ね、まあ、まあ、仕事引退して暇になったらやる。
定年で、
そうそうそう、
ゲーセンか麻雀か、
うん、ボケ防止で、
うん、その頃には、ま、あるのか。
確かにゲームセンターという存在が
存在がまだあるかは怪しいです。はい、ゲーセン話でした。そんな感じかな。
はい、
いい感じになりました
ですね。
はい、やる気ない FM、やる気ない FM ファンクラブを運営します。ノートのサークル機能を使って運営します。月々200円を払っていただければメンバー限定エピソード、メンバー限定スラックチャンネルにご招待します。よろしかったらどうぞ。はい、バイチャ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。